よろしくお願いいたします。栗村です。ありがとうございます。もう超満員ですね。もうこの広い会場ぎっしりと
今回音声だけなんで、
いっぱい言ってください。定員が一応ここに1200人入るんですけど1157人ぐらいですかね。はい、はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
平日にね。それではじゃあちょっと着座して、はい、お話の方を進めていきたいと思いますので、大松さん今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、まずですね、今回このトークショーのちょっと簡単な経緯というかですね、事前情報を皆さんにお伝えさせていただきます。私実はこの文化センターの、所長というものをですね、4月から、勤めておりまして、まあ、ちょっといろんなもう肩書きがたくさんついておりましてよく分かんなくなってきているんですが、まあ、自転車おじさんということで、まあ自転車に関わる、ね、自転車おじさん長もよく分かんなくなってきましたけども、まあ、とにかく自転車全般がね、こう広がればいいなという思いを持って活動しております。で、この自転車文化センターなんですけども、ちょうど1階に自転車、まあ、まさに文化をね皆さんにお伝えする図書館のようなね、ライブラリーと呼んでおりますけどもありまして、いろんな情報を発信しております。日々あとは最近はやはり自転車の交通安全というものもですね、これから、まあ、選手もね自転車乗って公道で自転車乗りますから、まあ、そのあたりも進めておこうということでやっております。で今回はですね、その自転車文化センターの、まあ、企画もので自転車で旅しようという今企画、中でございまして、まあ、それが4月3日から6月2日というところになっております。でやはり自転車で旅といえば旅ですよ。ちょっと長くなりましたけど、はい、ツール・ド・フランスってそもそもねフランス語でフランス一周ですから、
はい、そうですね、はい、
スポーツであり旅ですよね、
はい、
でジャーナリストの皆さんもねもう期間中はほぼ過酷な旅をしていると、
はい、まあ、それは大会のディレクターとか、ね、上に当たられる方も同じだと思いますが、
まあ、某旅で我々疲弊しておりますけど
某旅終わったばかりの某旅で、はい、
まあいろいろありましたよね。
ありましたね。
ちょっと言えないアクシデント私ありましたし、はあ、言えないアクシデントありました。
僕も実はちょっと言えないアクシデントがつい先日あって
ここで言いたいんですけど、はい、まあ別に悪いことはしておりませんので、はい、まあなんかあいつら何やったんだろうと頭の中で想像していただければというふうに思います。まあそんな何ですかね、事前説明の方させていただきましたので、で今回はまあ一応自転車文化センターのこのね地下室秘密部屋普段ちょっと荒れてるんですよ実は。
なるほど、はい、
今日はちゃんと職員が綺麗にして、はい、これいつ以来でしたっけここでイベントやるの。
あ、そうな
んですか。で以前やここでイベントやった方が田中園子さん。そうなんですよ。田中さんですよ。
もしかしてトイレにある写真田中さんのかな。あ、やっぱそうなんですね。あ、さっき写真撮って送ろうかなと思ったんですけど。あ、やっぱそうだったんですね。
やっぱ写真見るとわかるんですか。
わかりますね。まあ、特にアジアのレースの写真で、
はいはい、
で彼女が多分すごく、アジアのレース行かれてた2015年とか前後だったっぽかったのでそう思ったんですけど、はい、まあ、まさに田中さんとも今回某ツアーでご一緒してまして。
なんで我々言わないんですかね。
確かに。一番言っていい人たちだと思うんです
けど。ツアーオブジャパンね。
はい、ツアーオブジャパン
ご存知だと思いますが。はい、おととい終了したばっかりですね。はい、まあ、かなり抜け殻のようになっておりますけども。まあ、
はい、
大松さんフルタイド今回ツアーオブジャパンは。
はい。そうですね。
初めてですよね。
はい、メディアの仕事としては初めてやらせていただいて、大会の公式のレポートですとか、あと、インスタグラムの方をちょっと回させて、まあ、写真は僕が撮るわけじゃなくて、それこそ田中さんとか辻圭くんが撮るんですけど、まあ、その辺のインスタのちょっと投稿なんかをやらせてもらって。
いや、素敵なインスタありがとうございました。
現場で栗村さんにそう言っていただいたんですけど、栗村さん忙しすぎて、まあ、SNS とか、インスタとか見てないだろうなって最初ちょっと思ってたんですが、しっかりそのあたり目通されてるのも。
全部ハート押してましたよ。
いや、そう、いや、ライクついてて、あ、見てるんだなって思いました。
いや、もうそこは、せっかくね、
はい、
辻圭さん、トマスさんっていう、まあ、次世代の、やっぱり、ジャーナリストのね、お二方が来ていただきましたから。でもなんか、よく考えると、ツードフランスの今、クリスチャン・プルドムさん、ジェネラルディレクターも、元ジャーナリストですよね。
そうですよね。まあ、もともとその、ちょっとツアブジャパンとは成り立ちが違うかもしれないんですけど、はい、ツードフランスとかジロデイタリアっていう、グランツールって言われてるレースは、基本的には新聞社が、
うん、
発端となって、 プロモーションのために行ってイベントっていうのもあって、だから歴史的にそのジャーナリストの人たちとか記者の人たちがすごく権力を持ってるというか、
なるほど、
中に入っている、中枢を担ってるっていうのはやっぱありますよね。うん、
どうですか、ジャーナリストとして将来スワブジャパンの大会ディレクター、は
い、まあちょっと僕もあの今回このイベントあるにあたって、あの栗村大会ディレクターって書き方をちょっと何箇所かではしてしまったんですけど、はい、先ほどあの栗村さんとちょっとお話しさせてもらっていたら、あの大会組織委員長でいらっしゃるということで、もうディレクターよりもまあ上の立場でいらっしゃったというのを、
そうですね、なんなら僕なんかこうお付きの人がいて、
はい、
ちょっとこう車も後部座席座る、
はい、あのツールドフランスなんかだと、もう組織委員長なんかもう絶対ですから。
ツールドフランスは大会、ジェネラルディレクターがクリスチャンプルドムじゃないですか、
はい、
で大会組織委員長ってツールで言うと誰なん？
だ多分その ASO という組織がツールドフランスやってますけれども、はいはい、あれがあのアモリスポールオーガニゼーションといって、アモリ一家がやってる家族企業ではあるんですけど、うん、まあ、そこの今の総帥というかね、何アモリさんがちょっと、HN アモリだったかな。
あの、埼玉クリテリウムとかも、なんかちょっとこう、はい、ボディーガードみたいな
人がいて、はい、
で、終始こう、まあ、エレガントに偉そうな人ですよね。
はい、そうですね。ちょっとオーラがあって。
あ、僕はあのポジションなんです
か？そういうことなんですよ。要は。あんまりこう、気軽に、栗村さんなんて言えない。感じなんじゃないですかね。
あのポジションでいいんですか本当は。僕。あの、レースディレクターって審判業務の一つのね、
はい、
あの車のちょっと、車酔いするんで運転しちゃうんですけど、僕。はい、ああ、なるほど。
はい、
いや、で、あ、森さん的なんですよ、本当はね。は
い、で、ちょっとそのね、立場はともかくとして、まあ、そのクリスチャンプルドーム的なポジション、レースディレクターだったとしても、毎回毎日のステージが終わって、栗村さんが、車でピャーって帰るんですよ。まあ、メディアはやっぱちょっと遅いので、会場でずっと残って仕事してて、栗村さんが、お先に失礼しますって帰るんですけど、必ず運転席から手を振ってきて、あれ運転するんだって思ったんですよね。
いや、僕はあの、あれですもん。MC チームの、送迎係ですから。もうあれ、帰っちゃいましたけど、アリーさんとかね。
はい、はい、はい。
アモリーさんじゃなくて、アリーさんのね。
はい、
なるほど。
いや、それで、栗村さん運転してるんですねって、どなたか、中野さんにかなり言ったら、栗村さんは運転好きだからねっていう一言で、そういう理由だったのかなって思ったんです。
まあ、間違いではないですけどね。
はい、
まあ、だんだんちょっと目も見えなくなってきてますから、気をつけなきゃいけないんですけど。
はい、ちなみにあのツールだと、大会関係者は基本的にはお付きの、運転手さんがいて、はい、運転しちゃいけないらしいんですよ、そもそも。
なるほどね。ルール的に、ね。
はい、ルール的に。
危ないからね。
危ないから。だからその、公式メディアも、運転手付き、まあ、今回僕らは運転手さん付きだったんですけど、そういう意味ではコースの中に入らないんですけど、プレスバンは運転してもらってだったんですけど、うん、まあ、ディレクターとか公式メディアのフォトグラファーとかは必ずお付きの、フォトグラファーがいて、
3週間だからね、
はい、3週間、
まあ、長いですよね。まあ、TOGA でも8日間ですけど、この後 3倍弱かって思ったら、
はい、ま
あ、
3倍ですよね。
ちょっとやっぱりグランツールはすごいなと、はい、気が遠くなる感じしましたけど、うん、
はい、
まあまあそんな、前振りトークで1時間
経っちゃいそうですけども。そうですね、このまま終わっちゃいそうなんで、
はい。あれ、今日は、おまたさんがいつもやられている、ポッドキャストプログラム。
はい。
アランベール。
はい。
とのコラボということ
で、ね。はい、ありがとうございます。はい。
で、これじゃあ、流れるんですね、この後。
そうです。ポッドキャストということで、まあ、究極今夜も公開もできちゃうと思うんですけど。
なるほど。
はい。まあ、ちょっといろいろ各地と調整してにはなるんですが、
これ、
まあ、
どっちが、どっちなんですか、俺。そういう意味でいくと。
まあ、
どっちがゲストになるんですか、ね、
はい、そうですね。ちょっと今回は、栗村さんの、なんでしょうね、お城にお邪魔してるような感覚になってるんですけれども、まあ、ポッドキャストの方は、基本的な進行役は大股でやらせていただいているので、
わかりました。
大会組織委員長の栗村さんを、まあ、お招きした体でお話できればと。
はい。そうですか。
はい。すいません。なんか、人の家に来て、ようこそって言ってるような感じで、ちょっと申し訳ないんですけど。
なるほど。はい、じゃあ、こっからは、じゃあ、それで行きましょうか。いつものちょっと J スポーツ的な感じですかね。
J スポーツ的な感じ。はい。
ね。ナビゲーター実況で。
はい、あ、そうですね。はい。そうですね。確かにです、ね。
はい。はい、もう一回じゃあ入るとこからやります
大丈夫です。大丈夫です。二度手間になっちゃうもんね。
それはいいです、
はい。大丈夫です、はい。ありがとうございます。
わかりました。はい、じゃあ、こっからはちょっと、バトンお渡ししますので、
はい、
いつもの調子で。
はい。
はい。改めまして、はい、よろしくお願いします、
はい。はい、よろしくお願いいたします。ということで、まあ、ランベルポッドキャストという形でお届けしていきます。まあ、 自転車ジャーナリストの本由太が取材しているポッドキャストプログラムになるんですが、まあ、ツールドフランスでは、辻圭さんと二人で毎日、現地から、まあ、1日30分くらいのプログラムをお届けしていて、デイリーツアーという名前で、別プログラムというか名前にしてやっているんですけれども、実はそこの毎日の語りみたいなところから派生した形で、今回、この5月21日に、まあ、今ここにあるんですけれども、旅するツールドフランスという、本をですね、書かせていただきました。太田出版から、出たんですけれども、まあ、この本のちょっと出版のタイミングと、あと今自転車普及協会さんでやられている、あの、旅との企画ですね、自転車月間、自転車で旅しよう、と、まあ、すごく親和性がいいなということで、まあ、急遽お声掛けをさせていただいて、栗村さんに快諾いただいて、出演いただいたというのが、まあ、経緯になっているということになります。ということで、改めてよろしくお願いいたします。
はい。自転車おじさんこと栗村治でございます。よろしくお願いいたします。初めて、
はい。
ね、このポッドキャストの方
は。そうですか。
いや、出演させていただくっていう意味でね、はいはい。よろしくお願いします。
栗村さんは、例えば他のポッドキャストとかは、出演されたりしたんですか？
いや、僕結構あの、音声ラジオは、それこそ創世記、宮田チームで、チームのポッドキャスト。
はいはいはい、あ、宮田であったんですか？
あのね、栗ラジさん、栗ラジさんとコラボでやってて。
栗ラジの栗って栗村の栗なんですか？
って思いますよね、はい。みんなさんそう思ってましたけど、はい、クリックラジオの略だったんですよ。だから僕じゃないんです。
なるほど。はい、
まあ、僕ってことにしちゃってましたけど、
ね。はいはいはい、はい。
なので、そういう意味では本当に、あの、クリラジさんが、まあなんか世のポッドキャストの走りみたいな感じで。
いや、そうですよ。あの、クリラジが出てきた時僕も覚えてますけど、多分2003年とか2004年とかで、
そうそう。
世の中に初めてポッドキャストっていう言葉が出始めたくらいのタイミングですごい走りだったと思います。
だってオリジナルの多分あれ、システム使ってましたからね。
はいはい、
音声の、はい。まあ、あの、ブラウザーから、こう、聞くような感じで。
ああ、はいはい。そうですよね。
今みたいなね、アプリじゃなかったですよね。
はいはい、はいはい。そうですね。
そう。なので、結構やってました。
はい、はい、はい。
有料のやつもね、なんでしたっけ、あれ。
なんだっけ。あ、そんなのあったんですか？
ニコ動じゃなくて。
ああ、アベマとかですか？
の、そうそう、ニコ動の、やってたりとか。
サブスクのなんか
で、で、その後、僕、一回、あの、コロナ禍でも、有料のやつやってたんですよ。
はは。
会員のやつ。
なるほど、はい。
で、なんでかっていうと、あの、僕と同い年のランス・アームストロングが、
はい、
ツール・ド・フランス期間中に1億円ぐらい稼いでるっていうのを見てですね、
は
い
は
い
は
い。
あれはもう本当にね、ポッドキャスター界では話題になりましたけど、
ね、
あの、ザ・ムーブですね。
ランスで1億稼げるんだったら、ね、俺100分の1ぐらい稼げるかなって。なるほど。
100分の1でもなかなかない、ね。いやいや、そうですよ、はい。
で、あの、毎日更新で。
はい、そうですね。
しかも、いや、僕やってたんですよ、毎日。
あ、そうですか。
1年間ね、あれ1年間毎日更新しましたっけ？
一年間毎日更新。
いや、ね、なんか広げちゃうタイプなんですよ。
いや、それすごいですね。
でも、寿命がね、7年ぐらい縮まりましたね。
でしょうね。
燃え尽きました。
あの、ごめんなさい。あの、本当に拝聴してなくて申し訳ないんですけど、毎日何を話してたんですか？
いや、もうね、あの、正直視聴者さんに対するハラスメントに近いような感じで
。どういうこと
ですか？ノープランで。
ノープランで。
親父の語り、はい、居酒屋トークみたいな。でたまになんか僕の、あれですね、トーク、ツ、は、ボ、い、入りますよね。
いや、僕、そうですね、この間も。
ありがとう、すごいいい人だ。いい人だね。
いや、この間も何でしたっけ、あの、
中継中に、
ま、中継中でしたけど、おかしくて。
ツボって喋れなくなって。
はい、
っあとあの、谷口さんもたまにツボ
あるんですか。
ね。いやいや、いい人だ。
はい、いやいや、そう
なん
ところで。
なので、ごめんなさい。あの、ポッドキャスト自体は僕は結構だから。
あ、そうですね。
頑張ってきても、今、はい、燃え尽きた後です。
なるほど、ね。多分、なんか、まあ、そのタイミングも重なってるかもしれないんですけど、結構その世の中的にポッドキャストブームもまた来ていて。
今来てるんだ。
来てるんですよ。
え、ま、じゃあちょっと早すぎた？
いや、かなり早すぎた。
早すぎたんだ。
クリラジなんかはもう早すぎの早すぎくらいのところで。そうですね。はい、まあでも今もね、あって、ですけど、で、なんであの、特に栗村さん今解説業もやっぱりやられていて、
はい、
で、今もその選手が毎日だったり、それこそ毎日だったり、選手がそのレースの中から、あの、ポッドキャストやったりなんかっていうの、それこそギャラント・トーマスなんかはすごい熱心ですし、ね、なんか割とそういう発信のスタイルが、まあ出てきてるなっていう中で、ちょっと、例えばじゃあツール・ド・フランス現地行く日本人結構いますけど、うん、まあなんか実際生の声って意外と面白いかもな、みたいなことでちょっと始めたんですよね。
あ、 じゃあランスの1億円に引かれたわけではない。
ああ、ちょっと僕の場合ははい、あの常にスポンサーを
じゃないな、
はい、募集しているという体なんですけれども。
なるほど、いい人ですね。はい、まあそんな始まりのポッドキャストということで。はい、
なるほど、そうだったんですよ、ポッドキャストね。そうか。まあそういう形であのやらせてはいるんですけれども、まあ今回はあのとはいえあのポッドキャスト自分で主催していると。なんというか、あの、自分で呼びやすい人しか呼ばないというか、はいはいはい、なかなかこう、自分のより目上の人とか、あの、年齢が上の人とか、あって呼びづらいというか、
あ、そうですか。
あの、まあ、やっぱりちょっとメディアとして確立してないっていうのもちょっと正直あって、だからちょっと出演費としてお支払いできる金額も、本当に猫の額ほどであったりとかするわけ
ですよ。でも一応お支払いしてるんですね。
一応そこはね、あの、まあ、全員にはじゃなくて、あの、空気感、あの、辻君とかには払ってないんですけど、
あ、払ってない。
むしろ一番彼に払うべきな気がするんです
けど。あ、大丈夫ですか、言っちゃって、それ、
はい。はい、大丈夫です。はい。なんですけど、はい。一応まあそういうのはあって、やってるんですけど、なので、まあちょっとこういう形で、なんでしょうね、僕が、むしろ結構聞きたいことがいっぱいやっぱりあるので、
なるほど、
はい。そういう形でね、今日はやらせていただきたい
んですが。ちなみに、過去、ポッドキャストゲストの、あれですか、最高齢ですか、僕。
かな、だと思います、もしかしたら。
あ、はい。
あ、でも、大前仁さんに出ていただいたので、
大前さんは、大
先輩
ですね。
はい、大先輩です
ね。なるほど。そっかそっか。
大前さんもあの TOJ の最終日の、ね、公式メディアで入られていて、なんかすごく、はい。
はい、
あ、大前さんいるんだ。あと、イベントにも来てくれ。その日曜日の夜に、浅草の拠点で辻くんとイベントやったんですけど、うん、それにも来てくださって。
なるほど、なるほど。は
い、まあ、大前さんあの、浅草でお店やられてるっていうのもあるんですけど。まあ、
先輩ですもんね、はい。カメラマンさんとしてはね。は
い、あの、あって開口一番、まあ本も読んでくださってて、開口一番あの本についての、まああの、評価をいただきました。
あ、そうですか。
はい、
書評を。
書評を、はい、
早速
いただきました。しかも的確な、はい。あの、まあちょっとご指導に近い評価をいただいて。
ああ、そうなんですね、
はい。あの、身が引き締まる思いがしまして、
もっとはっきり言っていいですけどね。なるほどね。はい、まあ先輩ですから、
そこは。大先輩ですから、はい。はい、そうですね。
わかりました、はい。で、今日ちょっと台本もね、少し、はい。コマさんので用意いただいてるんで、
はい。はい、ですね。
怖いな、なんだろうな。
はい。で、やっぱり、このタイミングですから、はい、で、あの、なかなかその、海外のレース、例えばツールドフランスなんかで、まあ、あの、取材に行っても、レースディレクターだったり、あの、レースの運営の、まあ、上の人ですよね。トップの人と、時間を、やっぱり現場で取ってもらうことってほぼできないですよね。で、あの、すごく今回はいい機会だなと思っていて、まあ、もちろんね、栗村さんと、TOJの現場ではやはりこういう時間は取れないですから、やはり終わったばかりのレースをちょっと振り返っていただきたいというのと、あとやっぱツアーオブジャパンも、ね、ツールドフランスのツールと一緒、ツアーですね、同じか、字を書きますので、大阪から東京まで巡るということで、ツアーオブジャパンの旅というのも、まあその、選手ではない目線で、運営側の目線としてどういう旅だったのかみたいなことをちょっとお話しできたらなと。
あ、いいですね。
はい、思っております。
わかりました。はい、何でも。はい。聞いてください。
はい。はい。まあ、あの、外観的なところでは、今年の TOJ はどうでしたか、はい、いろいろ形も変わったと思うんですが。
そうですね。まあ、あの、コロナ禍でね、2020年一回中止になって、その後、縮小開催が21、22と2年間続いて、で、まあ、23、昨年フルスペック開催ということで、8ステージに戻って、はい、で、今年は、まあ、その再スタートの2年目なんですけど、まあ、実は TOJ として、まあ、その中期構想を、まあ、作ってたんですが、その1回目の中期構想の10年が、まあ、昨年で一旦、まあ、終えてたので、
はい、
まあ、今年はその再出発、新たな中期構想の1年目というところでの、まあ、そんなタイミングでしたよね。
はい。その新たな中期構想の中に、例えばその若手っていうテーマが今回あったと思うんですけど、
ええ、
そこのあたりはどうですか？実際のところ、まあ出場選手もそうですし、レース展開だとか、まあメディアの反応だとかっていうのはどんなものありました？
う
ん、
そうですね。まあその新しいコンセプトが、まあ TOJ New Generation っていうもので、まあホームページにも簡単にね、書かせていただいて、で、実はこれ TOJ New Generation っていう文言を考えた直後に、ジローの、あの、U23 が、
はいはいはい、
ああジロー
ネクストジェネレーション。
ジェネレーションって。
はい、そうですね。
おえと思って。こっち先と思いながら、まあ、出されたんで。
ちょっとパクったなと思われても。
まあ、パクリ村ってね、よく言ってますけど。いい人だね。結構簡単だね。ね。パクリ村。パクリ村ですけど。そう。なので、ちょっとそういう、あの、始まりがあって、あの、なんかすごい、はい、いいね。
はい、
後から来るタイプですね。はい、じわじわと。
これでも実況やる上では結構致命的ですよね。
あ、そうですか。
やりながら思い出して笑っちゃうと。
今年のツール中継はじゃあもう、はい、バシバシいきますね。
僕はいないので。
あ、そっかそっか。は
い、よかったです。あ、
じゃあ、ブエルターだよね。
あ、ブエルター、はい。機会があれば。
そう。で、その、TOG ニュージェネレーションというもので、まあ、これはいくつかやっぱり思いがあって、まあ、前回のその中期構想が TOG ネクスト10って、これ拡大戦略だったんですけども、はい、なるほど。まあ、要は、上にどんどん目指していこうというものだったんですが、まあ、できたこととできなかったことがあって、まあ、できなかったことの理由が、日本のレース界競技力、これが上がっていかないと TOG への拡大戦略っていうのもコンプリートしないものだったんですね。
なるほど。
で、やっぱりその、僕の目から見て、日本のレース界って、まあ、みんなチームは頑張ってるんですよ。僕もチーム監督だったんで、
はい。
チームという小さい器の中でやっぱりこう最善を尽くしていくことって大変だし、選手とチームって主役だけども、でも実は、まあ何かの手のひらの上で、
はい、
まあ、戦ってる存在なんですよね。だから主役であり、でも実はすごく一番こう繊細で弱い立場というか、だから時にその、視野が狭くなってしまう。
はいはい、
で、まあそういう意味で、僕は少しこの今チーム、ずっと選手監督でチームがいたんですけど、まあ少し引いた立場になって、ちょっと最近の日本の自転車界、これ、そもそもどこ向かってんだっていう、ね。
はいはい。
ツアーブジャパンやってても、その選手批判、チーム批判ではないんですけど、うん、まあ平均年齢高いと、日本人選手。はい、
うん、
あともう海外選手も、まあ言ってみればこう、ベテランだったりとか、はい、とそのキャリアの最後、
うんうん、
まあ、あえて皮肉っぽい言い方すると、まあ、日本という本場ではないところで、うん、なんかこう、一人一人を見るとみんないい人でナイスガイなんですけど、はいはい、ただ、なんかこう、どこに向かってるのかっていうのがみんなぼやっとしちゃってるのは感じてたんですね。
はい、
で、本当はその日本のレース界全体で中央からデザインしていかなきゃいけないんですけど、まあ、まずはそこはその旗振り役として、で、浅田明さんが、まあ、ロードトゥーラブニールというね、
はい、RTA、
はい。はい。ツードフランスの U23 番のレースを、まずはみんなで目指そうという分かりやすい、まあ、メッセージを送ってくれて、うん、で、僕はもうそれすごく共感しているんで、まあ、ツアーブジャパンも、拡大戦略、10年間やってきたけども、なかなか下が育つ環境が日本にできなかったので、うん、じゃあそのツードラブニールを目指すような世界の流れと同じように、日本版ツードラブニール、ツアーブジャパンということで、うんうん、まあ一言で言えば若い力に、こう、このレースがその、なんていうきっかけになって、上に目指していってほしいという、まあそれが、まず概略というかね、
はいはいはい。
TOG ニュージェネレーションの、まずは大枠での方向転換でしたね。
はいはい。その枠の中で、まあ今回1回目という形で、まあもう本当に平たく結果だけ見ちゃうと、まあ必ずしも若い選手たちだけというよりは結構ベテラン勢もやっぱり強くてっていうレースになったと思うんですけれども、まあもちろん1回目1年目の形というところで今後のプランもあるんですけど、どういう形を取っていけばどんどん若い選手がじゃあ今後活躍するような大会になるのかっていうのはありますか？はい、
ただ僕個人的な感覚だと、今年はまずそのなんていうんですかね、中期構想の球を投げて1年目なので、うん、まあ、何も変わらないだろうなと思ってたんです。
なるほど。はい。
ただ、そうではなくて、すごく大きく変わったんですね。うん、実は、これでも。
はい。
もちろん、その、U23 のレースには、さすがにすぐにはできないんですけど、うん、まあ自分が球を投げたことで、やっぱりこう、U23 の選手が主役である、ある意味主役であるっていうのは、ちょっと、ね、一部こう、ちゃんと伝わったし、
はい。
堺の立正の森でやった記者発表も、うん、まあディフェンディングチャンピオン、は、まあ、呼びました、はい。ベテランなんで。
ネイサ
ン
アール
は
ね。
ネイサンアールは。ただ、あとは全 U23 にしてたんですよ。
そうでしたね。はい、はい。
で、そのうちのニコラス・ビンノクロフ。
はい。
あと、寺田義樹。
はい。
うん、まあ、多分ね、最初の4人見たときに、なんだよ、このレース。全然ヨーロッパのワールドツアーの選手いないじゃんって、多分一般のファンの人は思ったと思うんですね。はい、うん、まあ、でもそれが別に、ジャパンカップでもないし、埼玉クリテでもないんで、まあ、そう思われてしまうのでいいんですけど、ただ、記者発表に呼んだ二人が、ステージ優勝とポイント賞を取って、
そうですね。はい。新人賞も。
はい。で、 ここ数年のやっぱり数回のツアーオブジャパンで U23 の選手、まあ昨年はね、ルーク・ランパティはすごかったですけど、うん、はいはい、ただなんか全体的にそういうメッセージが1年目で浸透した感じはあって、
なるほど、はいはいはい、
まあ寺田義樹様様だったんですけど、
いやだいぶ持っていったというか、うん、主役でしたね、本当に彼は。
ただあえてその最初4人っていう記者発表の選手をセレクトするときに、うん、まあもちろん堺なんで地元の島野っていうのもあったんですが、うん、やっぱり彼をピックアップして、
うん、あの4人は栗村さんが選ばれたんですか？
そうなんです。ただ実は最初選んだ時僕もうちょっとその年齢じゃなくてバリュー中心で選んだんですけど、はいはいはい、まあ、あの TOG のうちの、まあ、職員だったりスタッフだったり中野裕次郎さんに、え、なんで若者の大会にしたんじゃないのと、
お、はい、
え、記者発表こんな年齢高くていいのって逆に言われちゃったんですよ。
はい、
でそれは僕はやっぱその若い選手4人並べてもなんか分かんないだろうなっていうところのちょっと自分のジレンマだったんですが、まあそれを言う、ね、言ってもらったことで、それはそうだよなと。俺考えてニュージェネレーションっていう名前をつけて、まあ時代変えてくって言ったのに、記者発表、なんか強い選手だけどもう30近い、30前後の選手呼んでもしょうがないなってことで実はあれ選んでたんですね。
なるほど。
で、蓋を開けたら、やはりその、イギリスのね、セントパイランの選手、はい、19歳の選手買ってお父さんとね、はい、お父さん泣きながら抱擁とか、ね、はい、まあなんかそういういいシーンが本当にいくつか見れて、まあこの後出てくると思うんですけど、クラスも変えたことでね、はい、クラブチームも呼んで、まあズタボロでしたけど、
う
ん、
はい、
でまあその中でもいくつか光るものが見えたので、
そうですね、見せ場もあってで、はい、うん、よかったですね。
まあそれが僕自身は、まあ率直に、結構その新しいコンセプトの中で1年目から化学反応は見れたなっていう気はしました、
ね、
う
ん、なるほどですね。なんかまあ、今回どうでしょうね。やっぱりチームとして目立ってたところがいくつかあったと思っていて、まあ、そのうちの一つがどうしてもこう、ジャージのイメージもあるんで、アスタナのディベロップメントチームはすごく、まあ、目立って、まあ、そしてやっぱり結構個々の力が強かったなっていう印象があって、なんかあれを見てて、まあ、ワールドチームだったり、強豪チームの、まあ、育成チームばっかりが来るようなレースになっても、それはそれで面白いんだろうなっていうのは、なんか今回、ちょっと見えました。
はい。まあ、まさに、私たちが目指しているのがそこなんですね。まあ、ツール・ド・ラブニールっていうのは、ネーションズカップなんで、はい、まあ、国対抗戦、ナショナルチームしか出れないんですけど、うん、まあ、あれに近いようなレースで、やっぱり、尾形さんも見ていて分かったと思うんですが、なんていうんですかね、そのトップレベルのチームが来るのは、彼らは別にその目指しているレースじゃないんですよね。うん、例えば、ワールドツアーの チームがジャパンカップ出るときって、ジャパンカップを真剣に走ってくれてるって、わーってなるじゃないですか。うん、でもまあ、それがもうちょっと見方が、
はい、
うん、あ、シーズン終盤なのに本気で戦ってくれたんだっていう。まあ、それはそれで僕も好きなんですけど、うん、ただ、やっぱり、今回 TOJ で、すごい活躍した、誰でしたっけ、イギリスの、アスタナの、
マックス・ウォーカー、ね。
マックス・ウォーカー、はい、マックス・ウォーカーとかも、やっぱり ね、ツールに将来出るのが夢だ。で、ニコラス・ビノクルフもやっぱりね、ワールドツアーで活躍するのが夢だ。はい、だからその足がかり、今回のパンフレットにもね、中野さん作ってもらった、昨年のルーク・ランパティの顔がバーンと出て、
はい、
で、やっぱりここでステージ優勝することが次につながるっていう、まあ、本気で勝ちに来るレースをしてくれる。なんかそういうものが、パッて見て、あ、あの有名選手だ、サイン欲しいって思えないんでしょうけど、うん、まあでも今回はビノクロフってね、違う意味でバリューはあったんですが、はい、でもなんかその本気で戦い合うレースの今年作れたというか、うん、で、レースも前に前に行くレースを彼らがしてくれたので、
はいはい、
で、富士山ステージですよ。やっぱりまあ、監督のシモンとも話したんですけど、はい、うちはクライマーいないから、うん、富士山はきついねと、マックスもニコラスも、富士山はきつい。うん、だけど、まあ、結局、アスタナは最初の周回で逃げて、
はい、
クライマーじゃないけどチャレンジしてるんですよね。ああいうレースを見たくて、最初周回作ってたんで、
はいはいはい、
なんか本当にこう、個人的には、すごくその、普段ね、あんまりレース、こういう言い方するとあれですけど、 興味いかないんですよ。はい、まあ、でも大会を主催者が。
運営してるとそうでしょうね。
はい、今年はね、レースが気になりました、ね。
はい。いや、なんかやっぱり、まあ僕はその立場上、レポート書く関係上で、まあ基本的にレースの流れは全部、前レース見てたんですが、まあ映像、逆に言うと映像でしか見れないというか、あんまりエンドに立っちゃうと展開が見えないっていうのもあったんですけど、いや、面白いレースが毎日あって、なんかこう逃げが決まるか決まらないかとか逃げ切ったとかっていうレース個々としてはすごい面白かったんですけど、まあ、だからそれが故にというか、ちょっとメディアチームとしての、まあ、特に個人的な課題としては、それをじゃあどう伝えるかって問題も出てくるなって結構感じて、それこそね、ランパーティーの名前出ましたけど、そのランパーティーがもう今年はジロー走ってる同じ時期にっていうことが起きていて、でもそれってもう TOJ がこのテイストで続くなら、まあ多分毎年起こってもおかしくないことじゃないですか。そうすると、じゃあ来年ジローとかグランツール走る選手を、もう、TOC で見つけることができるんだっていう面白さみたいなのを、ファンの方にうまく伝えられたら、結構こう、大会のバリューというか、見に来る価値も上げられるのかなとか、結構その辺、大会が変わったことで、メディアのその、まあ公式チームのメディアの発信の仕方も変えられるなっていうのは面白い発見でした。こういう立場じゃないとできなかったと思います。
そうですね。まあ、まさにそこもね、我々の、こう、まあ、今日も、ある意味、大本さんに、こういう機会いただいたので、まあ、お伝えできてますし、まあ、物事ってやっぱりこう、発信して浸透するのに少しタイムラグがあるので、はい、まあ、一回やってダメだったからやめるんではなくて、まあ、僕もそこは愚直に、ね、やっていかなきゃいけないと思うし、まあ、こうやって言うと綺麗なんですけど、はい、まあでも正直、もうジャパンカップとか埼玉クリテには並べないんですよ。うん、まあそもそも時期的に5月に、ワールドチーム呼ぶのは難しくて、ね、はい、で、前その、バーレーンとか、ランプレ来てくれたのは、正直あれ、メリダの圧力なんですよ。
なるほど。
まあ圧力って言い方あれですけど、
は
い、
まあ、要請というか。
プロなんで、はい、やっぱりアジアマーケット、うん、のレースは、うん、おそらくですよ、いくつか出ましょうっていう約束事があるんですね、うん、はい。だから、彼らは来てくれてたんですけど、うん、何もなく、やっぱりワールドチームをこの時期に呼ぼうと思うと、飛行機代、まず全部出さなきゃいけないのと、うん、あと、基本ビジネスクラスなんですよ。
はい。はい。
もう、べらぼうですよ。
それだけっていう話ですね。
で、コンチネンタルチームはみんな自腹で来てくれるんです。
あ、そうなんですね。
そうなんです。で、UCI プロチームだと、何かあれば多分自腹で来てくれるんですけど、はい、基本は、おい、うちプロチームだぞと。
招待しろやと。はい、
なんで、そこら辺のやっぱね、違いも実はあって、で、昨日ちょっと、昨日じゃないな、大会終わってチーフコミッセルとちょっと話してる中で、はい、まあ、ワールドチームをアジアのレースが呼ぶのはいいんだけど、ワールドチームがアジア来るときは基本的に上から目線だぞと。
うん、
で、なるほど、
うん、
やっぱり来てやったんだっていう、まあ別にそんな悪く言うつもりじゃないんですけど、はい、まあやっぱりそういう力関係ができてしまって、うん、で、要求はやっぱり大きくなるんですよ。うんうん、ホテルの部屋だったりとか、はいはい、食事とか、待遇面とか、ね。だからなんかその、あとレースもワールドチームが1チーム来てると、コントロール始めると、はい、他のチームひれ伏すんですよね。
なるほど。
だからやっぱり逃げができて、コントロールして、逃げが縮まってって捕まえるみたいな、大雑把なレースになりやすいっていうのは、うん、それチーフも言ってました。
は
い、
なるほどね。
だからまあ中国とかは結構政府系のお金で、まあ有名な選手、有名なチーム呼んでってなるんですけど、もちろん良し悪しですよ。
そうですね。
いい選手が来るんでお客さんも喜んでくれるってなるんですが、ただやっぱりその、デメリットもゼロではないということで、うん、まあ、そういう意味では本当に、TOJ が向かうべきものっていうのは、ジャパンカップとか埼玉クリテはちょっと一線を画したところなのかなっていうのは、うん、また違う意味合いでありますね。
はいはい、まあ、今回ちょっとね、埼玉クリテとかその辺の話も出たんで、まあ、僕もなんか結構感心したって言ったら変な言い方なんですけど、あったのが、まあ、この本がちょうど期間中に出たので、ちょっとプレゼントで売らせていただいたんですね。で、まあ、毎日、ある程度の方にお越しいただいて、で、まあ、本があることで、こう、自分のツールドフランス体験とか感染をどうしてるかってことを結構語ってくださる方がいらっしゃって、で、まあ、すごく多いわけじゃないんですけど、少なくない方が、埼玉クリテで初めてレースを見て、 それであのレース見るようになったんですが、やっぱ結構いらっしゃって、で、なんかやっぱ埼玉クリテの、なんでしょうね、失礼っていうのは、まあいろいろね、意見はあると思うんですけど、ただ、ファンを増やすっていう意味で、すごく TOJ まで来るようなファンが増やしてるっていう意味で、やっぱすごく意義があるんだなっていうのは、まあちょっと僕もどこかで冷めた目で見てた時期もあったんですけど、まあこれはこれですごくいいなっていうんで、だからすごく日本の中でいろんなバリエーションのレースっていうのが、まあ今増えてくるところなんだなっていうのは思いました。
そうですね。本当おっしゃる通りで、まあ、それぞれがやっぱそれぞれの強みというものを持って、これまあさっきのチームの話と一緒なんですけど、まあやはり中央で、まあそういう全体をデザインして、あなたの役割はここ、あなたの役割はここ、その、変に競わせて、はい、全員が背伸びして、うん、もうつま先立ちでグラグラになるんじゃなくて、だから、我々もどうしてもその比べられちゃう時もあるんですよね。ワールドチーム来ないんですかとかね。ただまあさっき言った諸事情、まあ、期間的な、もう超フルシーズンの最盛期、
はい、
グランツール1個重なってるっていうのもありますし、はいはい、ただなんかそこは本当、なんていうんですかね、埼玉クリテ、ジャパンカップっていう、その世界のトップクラスの選手が来る、まあ分かりやすいバリュー、うん、まあそれによるさっきお話されたね、効果っていうのは、うん、そこはもう僕も全然否定のしようがないし、僕も行ってやっぱすごく楽しいし、はい、そう、ただ、それだけだと、さっき言ったような、日本の競技力っていうのは、結局、もう主役の世界トップ選手が来て、はい、日本人選手全員ピエロにされちゃうんですよね。はいはいはい、もちろんそこに、打ち勝つっていうのはあるんですけど、ただ、ね、ご存知のように、いやいや、アタックするなよ、みたいな。いやいや、まあ、あるんですよ。これ自転車レースって、やっぱりこう、それは日本とかじゃなくて、はい、コンチネンタルチームがやっぱりワールドツアーのレース出ると、後ろ下がってるみたいな、うん、あるじゃないですか。はい、だからまあそういう意味では、やっぱりこう、そうならないレース。ーはい、まあ役割分担っていうのは、すごい大事だし、はい、なんかそれを全体でコントロールできる、デザインできる人というかね。
はい。
だそこにまあ、このビルに入ってますけど、まあ、はい、ちょっとうまく連携しながら、競技連盟さんともね、そこ笑うとこ
いや、今の最初にね、ええ、この今の段の最初に、はい、まあ、中央でしっかりコントロールしてって話から入られていて、まあ、この、じゃあ中央ってのはどこなんでしょうか、ちょっと聞こうかなとも思ったんですけど、今話がこう進んでいって、あ、栗村さんがご自身でやっぱり目指されているところはそこなんだなっていうのを感じました。
そうですね。まあ、いろんな組織があるので、ナショナルフェデレーションが、まあ、やるべきとこと、ナショナルフェデレーションの範疇ではもう手出せないところもあるし、うん、はい、ヨーロッパには主催者協会。
ああ、そうですね。はい。
というのもあって、はい、まあ、レース主催者同士がね、いろんな横の連携を取ってて、うん、今、UCI が、やっぱり世界の自転車競技連合が旗を振って、ワールドツアーってもの作りましたよね。はい。まあいろいろその現場レベルでは賛否両論あると思うんですけど、ワールドツアー化っていうのがまさに全体デザインの最たる例なので、
そうですよね。まあ、うん、まあ、それが、例えば女子の方もそれに、まあそれがあることで女子が乗っかっていって、まあ今発展しようとしてるっていう意味では、まあそのグランドデザインが本当に正しいかどうかっていうね、評価はまだこの先なのかもしれないですけど、まあ一つ形としては見えてますもんね。
UCI って、基本悪者じゃないですか。
はい。そうですね。まあ、あんま褒められないですよね。
いや、褒められてるの見聞いたことないし。
ないですよね。
だけど、これはもう、宿命なんですよね、はいはい。競技連盟とか競技連合とか。やっぱりルールを作って、なんかデザインをして、うん、ある方向に、導こうとしたときに、まあ僕もいわゆる国民、一国民としては、まあ例えば政治とか、はい、
なんかその、
いわゆるね、警察の皆さんとかね、取り締まる側には文句しか出ないじゃないですか。なんか表面的な。でもそれによって我々の安全が守られてたりとか、ね、それこそ命が守られてるってあんまり感じないですよね。で、自転車レースもそういう意味でいくと UCI もまあ突っ込みどころは満載なんですけど、やっぱりアジェンダ、なんか作ったじゃないですか。2025とかいろいろ。で、確実に改革をして、自転車ロードレースを体系化してきてるのは事実なんですね。だからまあ、本当は僕も文句言ってる側にずっといたいんですよ。
はい。
外圧でいたいんです。
はい。
だけど気がついたら、 こっち側来てるから。
そうですね、はい。
だからなんかその、
だいぶそっち側の階段を一段飛ばしで上がってってるような雰囲気すらありますけどね。
で、まあ一方でね、でもメディア出演も続けてるんで、そこのちょっと乖離がもう自分の中でも埋められなくなってきてるんですけど。
いや、だから今日ね、もしかしたらお越しいただいた皆さんは、栗村さんのいでたち見て、ちょっとおって思った可能性もありますよね。今もうスーツで。
この格好ね。
はい、バリッと決められていて。
もうね、夏近いのにね。
はい。今日ね、結構蒸し暑いですけど。
蒸し暑いですけど。
でももう、そういう立場でもあるっていうね。
そうも。これ、なんか大丈夫ですかこれ今日。
わかんない。
いやいや、僕の話ばっかになっちゃって。
いやいや、いいですよ。クレブラさんのお話を伺うんですけど。まあ、
オマさんの番組ですから、ね。
思ったより結構、センシティブな話のところに。そうそう。突っ込みかけてるなっていうのはありますが。
ちょっとまあまあ、硬い話はね。はい、はい、はい。これくらいにしといて。
はい。はいまあ、そうですね。だいぶ時間も、あっという間に、はい、こんな感じで調子できちゃったんですけれども。まあ、やっぱり、ザブジャパンですので、うん、そして、ツールドフランスの本も出たということで、はい、まあ、旅するっていうところの話も伺いたいなと思っていて、はい、やっぱ、ツールドフランスは毎年コースが違くて、うん、基本的には違う街を通って、まあ、時計回り、反時計回りあったりして、なんなら外国にも行ってっていう、本当にその、何でしょう、今よく語られますけど、観光プロモーションとしての、ね、側面もすごく強いと。で、TOG ももちろんその8ステージ8日間、まあいろんな街、土地を巡るというところで、TOG のその観光的ななんか側面っていうのは、どういうなんか運営というか、どういう出し方をしてるのかなっていうのは知りたいなと思って。
そうですね。まあ TOG ももともと成り立ちでいくと、まあツールドフランスはもともと新聞社が新聞売るため、で、今はもうね、完全に観光、はい、コンテンツに。
イベント会社がやる、まあ、うん、観光プロモーション。
で、政府もまあ関わってね、はい、まあ観光大国ですからね、うん、フランスが。で、TOG はもともと、その、まあ、いわゆる競輪会が、まあもう 100% バックアップしてるような大会で、まあいわゆるその競輪の補助金を、まあ、すべて競輪の補助金でやっていた時代もあったんですね。はいはい、だからその頃の TOG のコンセプトっていうのは、自転車だったんですよ。5月の自転車月間の主力事業で、まあ、自転車の認知度を高める。ただ今は、その、各ステージに実行委員会ができて、そのバックが大体自治体なので、
はい、
で自治体さんの予算も入ってるんですね、うんうんうん。で、その予算、要するに自治体のお金を使うのがまさに観光という切り口だったりとか、はい、まあ、地域おこしっていう切り口で、うんうんで、まあ、自転車活用推進法っていうのができたので、まあ、その、政策の一つとして、各地域が予算をつけてる。うん、で、これが、まあ、近年、はい、TOJ が、まあ、ツールドフランスも変わってきたように、うん、TOJ も変わってきて、うん、で、TOJ の今、メインのコンセプトが二つあって、ニュージェネレーションと地域貢献、社会貢献です。はいはいはい、そちらはまさに、その地域が地域を豊かにするために TOJ を開催してくれてるっていう部分ですね。うんうんうん、なんかあんまり笑いが起きないですね。この話す内容的にね。
いやいや、
大丈夫ですか？
いや、場所とね、立場とこのスーツ姿というところでどうしてもこう、普段の感じにならないのかもしれないんですけど。
まあでもまあ、ちょっと貴重な機会
です、ね。はい、いや、本当にそうなんですよ、はい。いや、そういうのを伺いたいなと思っていて、それこそツールドフランスなんかは、街がお金出してでも呼びたがる。そうですね。はい。それはまあラインレースだっていうのもあると思うんですけど、そういう意味ではまあ、ちょっとお金の出どころはあれですけど、各自治体がまあお金を出して、TOJ のステージをまあ呼ぶというか、
運営していく。でもね、そういう誘致の動きは本当にありますよ。
あるんですね。
TOJ ただ大阪、東京をつながなきゃいけないんで、
はい、
もうそこに縛りがあるんですよ。
そうですよね。
あとやっぱ既存のステージさんは大事にしたいので、
はい。
まあ、なんか抜けたとかならない限りは。
なるほど。ちょっと入りづらい、
ね。だから直近で言うとやっぱ伊豆ステージが。
そうですね。
まあちょっと五輪の関係もあって、はい、少しお休みする間に相模原が入ったとかあるんですけど、はいはい、ただ TOJ はやっぱりこう、やりたいというか、うん、ゼロから UCI レース1個作るより、TOJ の1個になった方が安く済むんですよ。
確かにそうですね。
はい。
なるほど。
実はそういう動きはありますね。はいはい、
やっぱり、レース帯同してると、俺は TOJ 帯同20年目なんだみたいな、まあ、ベテランの関係者の方とかもいて、今回お話伺っていて、僕も全然知らなかったのは、宇都宮ステージもあったって。
ありましたね。
ジャパンカップのコースは知ってたんですよね、
この写真の。一回、
そう、なんかすごい移動が大変だった
って。北関東行って降りてくるっていう。はい、
でもなんかそういう、やっぱり結構歴史と変遷があったんだなっていうのは、なんか興味深かったです。
そうなんですよね。まあ、あの時は、茂木を通ってたんで、はい。 ただ今は一番スムースに比較的西から東京にね、つながってる感じですけど。まあでもね、やっぱツールドフランスは僕も現地で何度も見ましたけど、まあこれはね、もう文化ですからね。
そうですね。
なかなか真似できない規模感と、だなと思いますね。
まあもちろん文化で、ね、ツール来るからみんな見に行こうと思うんですけど、まあ僕もちょっと最近ツール行き出してまだ2年なんですけど、まあ結構沿道のお客さんに話を聞くようにしていて、まあその形がこの本には結構なってるかなと思うんですけど、割とみんなキャラバン目当てだなっていうのがすごく感じまして。あ、
そうですか。
はい。だから。
ものですか。
ものですね。
ああ。
いや、だから、同じキャラバン、まあもちろん2キロとか車列作る必要はないですけど、はい、普通にあのスポンサーさんの車を走らせて物を投げ込めば、これが実現できるんじゃないかっていう気は正直しました。
やりたいんですけど、はい、やっぱり行動で、
ですよね。
物を投げるという。
はい、投げていいのは持ちくらいですよね、あの、スポンサーさんとかね。
そうですね。だから行動じゃない。ね、同行法とかね、はい、やっぱ日本人はね、まあルールに非常に厳しいので、はい、しかもまあ、プロモーションじゃないですか。
はい。
AD 活動じゃないですか。
そうか。
あ、ね、まあ、でも、本当僕が TOJ の仕事ついた2014年に比べると、警察の皆さんも、もう理解度とか、全く変わりましたね。
ああ。
やっぱ東京五輪を機に、うん、もう、20年前と今とじゃ、そのやりやすさは、今、やりやすくなったって意
味で。はい、はい。
本当に、こう、協力的になりましたので、うん、もしかしたら今言えば、巻いてもいいかもしれないです。
はいはい、まあ、何かしら少しじわじわとね、やってて。
僕ね、そのジャパンカップで一回、ね、怖い思いをしてて、チームカー乗ってて、はい、で、チームの、この助手席側から、
チームカー結構たまにやってますよね。
そう、チームのね、ポストカードみたいなの配ったんですよ。
はいはいはい、
風でふわっと、ってきて、戻ってきて、お客さんそれうわーって取りに来たら、
はいはいはい、
後ろの車に本当に、引かれそうになったんですよ。
はい
はい、これ変に配ると危ないなっていうか。
は
い、
それはキャラバンでも見ます、ツールでも。やっぱりみんなもう、まっしぐらなんで、
そうです ね。
お構いなしなんですよね。で、結構危ないシーン、子供も含めて。
見てます
見てます、見てます。全然あります。でも。
いや、これこうカットで。
そうですね。
飛ばれなくなっちゃう、
ね。はい、そうですね。
そう、だからやっぱ飛ぶやつじゃないとね。
そうですね。
遠くに、バーってみんな向こうに走っていくようなやつね。
いや、だから結構、キャラバンのグッズ配るチームも、結構頭使って、丸くなるやつとか、いろいろね、やっぱ思考凝らしてて。
戻ってこないやつね。
戻ってこない。なかなか風でパーパー飛んでいかないような、結構距離が出るようなものとかにしてますね、最近は。
あ、そうなんですか。
そういう感じあります。たまに紙物とかあって、紙物はね、誰も見向きしないんですよ。なんかヒラヒラってなった時点でみんなもうふって次にこう行くみたいな。
そんないいもん配ってますそもそも。
でも、あれですよ。コショヌっていうサラミメーカーの、
はいはい、
大会のスポンサーでもあるんですけど、あれは、もう美味しいですし。
あ、食べ物
あ、で、ポッドキャストでも喋ったんですけど、そのコショヌっていうブランドが、ピンクのチェック柄がブランドのカラーなんですけど、それのキャップがあるんですよ。
はいはい、
ボブキャップって、なんて言った、ボブハットか。なんですけど、あれがすごい人気なんですよ。
あ、そうなんだ。
で、確かに物も、すごく悪くはなくて、まあまあなクオリティなんですけど、それはフランスのメルカリで30ユーロとかで、
売ってるの
取引されるらしくて、結構そういうのもあるらしいです。だからいいものもあるんですよ。
なんか、ちょっと夢が壊れますよね、なんかね。
いやいや、なことないですよ。そうですか。そうですか。
そうなんだ。
らしいですよ。だから結構みんな必死で、取りに行く。
いや、なんかもう今年のツール沿道にいる人みんななんかメルカリやってる感じなのが、
いや、身も蓋もないんですけど、沿道の人の、まあ、7割くらいは、まあ、どうでしょうね。例えば、ポガチャルとか、人間語くらいは知ってても、どうでしょう。なんか、あんまりこう、プロチームの選手とかまで絶対知らないような感じですよ。
意外とね、ロマン・バルデが総合優勝狙った時に、フランス僕、J スポーツの中継で行って、はい、みんなバルデ知らない
よ。そうだと思います。はい。
そう。だから。
特にバルではあんまり知られてない。
あ、特
に。感じはあります。
いや、なんか、まあ、ベルナール・イノーとか、はい、ローラン・フィニョンとかの時代って、はい、まあ、誰も知ってたじゃないですか。はいはい、最近のやっぱフランス人選手のトップ選手っていうのは、まあ、何ですかね。まあ、例えば、 プロ野球の選手、うん、プロ野球好きな人はあれですけど、大谷翔平ぐらいになるは知ってますけど、日本の今じゃあ首位打者誰って聞かれて、そんな感じなんですよ。うん、だから、ですよね。J リーグ今どこ首位って言われても、ね、はい、J1 パッと出てこなかったりとかね。まあ代表クラスになるとね、なんとなくわかりますけど。
はい、でも近所でのスタジアムで、じゃあサッカーの親善試合があって、市民の人ただで行けますよって言ったらみんな行くじゃないですか。
ね、なるほどね。
やっぱり結構そういうのに近いのかなっていうのは、やっぱ思いますね。はい、
そうですね。そう。だからまあ確かに、フランスもそういう意味で一時期ね、はい、競技力も下がって、うん、まあちょっとツール離れみたいなのね。うん、でもまた戻ってきたんじゃないですかね。アラフィリップはやっぱり人気が、
はい、
アラフィリップがね出てきてから子供の数増えたなと思いました、ね。
ああ、なるほど、そうか。あとやっぱり去年リリースされたネットフリックスのツールドフランスが、はいはいはい、あれがフランステレビジョンが作ってるんですよね。うん、だから基本はフランス語の番組なんですよね。元大元がそれはまあ英語に翻訳したりしてるんですけど、まあ、それもあってフランスの若い人たちが去年がシーズン1だったんですけど。6月に公開されて、去年はだからそれでフランス人増えたっていうのは言ってました。
遠藤に。すごい、ネットフリックスで。
ネットフリックス、
アメリカ、結局。
結局アメリカ、そうですよね。そうなっちゃうけれど、はい。
じゃあなんか、あれだね。NISA で SP500 買わないといけないね、なんかね。はい、アメリカ企業、結局アメリカ企業だったら。
なんか夢のない話してますね。
いやいやいや。今ちょっと今、そうか、やっぱ結局アメリカが中心にいるのかと思って。
まあでもそのエンタメみたいな文脈でいくとやっぱアメリカ人は上手いのかなっていう、
ね。まあ確かにね、
はい。ありますけど。
でもなんかその話は特徴的ですね、はい。結局フランスの文化が少しこう、なんとなく、
はい、
国民的スポーツイベントが右肩下がりだったところに、うん、ね、アメリカの、はい、まさにエンターテインメント中心にネットフリックスが、フランスの若者に訴求したってことですよね。はい、
ですね、ま
さに。でも面白いですね、そういうの
は。いや、面白いです。なんかすごくその国同士のダイナミズムを見るような思いもする。まあ、ジロなんかもすごく最近英語化も進んでますし。うん、
ですよね。
なんかすごくね、英語的になってるなっていうのは、ツールのエンド言っててもすごいね、思ったりもするんですけれども。うん、結構、あっという間に時間が。
あっという間にね。
あと8分ほどとなりましたので。ぜひちょっと今回ね、聞いてみたかったのが、大会ディレクターの1日レース中の、うん、どんな
風に組織委員長ですけどね。
ごめんなさい。
まあ、どっちでもいいですよ。もう、なんかもう、何でもやってますから。
いや、これね、本当に、本当にもう申し訳ありませんとしか言えないんですけど、ね、現場にいらっしゃるんですよ。てか、なんなら車もさっき言いましたけど、運転してて。
大会ディレクターっぽいですもんね。
やべ、ディレクターっぽいというか。いや、もう、そうですね、組織委員長。
本当はね、毎日この格好で。
はい、そうですね。
なんか、
はい。お月の人がいて。
こう手出すとコーラが出てきて、はっつって、こっち左で出すとこうナッツが出てきて、はい、みたいな。そういうの憧れてるんですけどね。無理かな。無理無理ですね。はい、
そう。でもまあ、その、組織委員長のね、一、はい、日、多分大会期間中、まあその旅している中でどういう過ごし方してるのかなってちょっとお伺いしたいなと思いました。
は
い、
そうですね。昔はね、結構寝なくて、あ、TOG 始まるぞと。
はいはい、
で、寝なくて、一週間寝なくていいやって思ってたんですよ。
あ、
まあなんか、まあちょっと元気だったんですよね。
はい、
最近は、もう寝ないと、
はい、持たない。
目標6時間は寝たいので、はい、で、まあそれがまず前提で、大丈夫です。そういう意味ではでも、僕より、いわゆる職員とか他のスタッフさんの方が朝早いです。
なるほど。
もう全然早いです。
はい、
もう5時台から稼働しているスタッフも多いので、僕はそこまでは早くないので、はい、で、MC さんをまあ会場に連れて、
それが最初の仕事
です。でもその仕事があるから朝がちょっとむしろゆっくりで済んで
る
んですね。
なるほど。
はい。で、まあ朝起きて、で、僕ね、ご飯は、まあついてるとことついてないとこあるんですけど、
はい、え、宿ってことですか？
宿。
はいはい。はい、
で、ただ僕はね、もうほとんど宿でご飯食べないです。
ああ、そういう話をお伺いしたんです。
そう。あ、そうなんですよ。なので、まあ、コンビニだったりとか。
あ、コンビニです。そう。そこでその土地の。
いや、あとはね、ウォーキング、これちょっと時系列で言えなくて申し訳ないですけど、はいはいはい、基本1日1万歩歩きたいんですよ。
はいはい。
それをどこに組み込むか問題があって。
なるほど、はい。
で、ウォーキングをしながら、まあ、ちょっとその、まあ、これスタッフに言ってないからあれなんですけど、だいたい徒歩で20分ぐらいのラーメン屋とかあったら、
はいはいはい、
そこまで歩いていくんですよ。
なるほど。
お
で、まあ、なんかその、食べて、はい、で、まあ、パソコン持ってきます、ね。はい、で、ちょうどその時間にこう、レースレポートが上がったり、ダイジェストが上がったりして、まあそこを整える作業をするんですけど、はいはい、で、まあそんな感じで、まあご飯はちょっとこの、とにかく合理的に、何かに、まあ、組み込みたいんですよね。はい、はい。で、まあごめんなさい、朝に戻ると起きてレース会場行って、で、そこから僕、まあその、レースディレクターっていう業務に変わるので、はい、あの、朝の UCI のミーティング出て、うん、で、まあ、オーガナイザー代表として、まず、例えば、今日補給はもう、スタート暑いから早めにやりますよ、みたいな話が出るんですね。はいはい、でそれは、オーガナイザーとして、まず、チーフコミッセルと話をします。はい、で、許可します。うん、で、それを、関係するスタッフに、まあ、電話とかで伝えて、変更がありましたよ、みたいな。で、オーガナイザー兼レースディレクターなんで、はい、まあ、レースディレクターとしての会話もして、で、その後、まあ、各チーム回ったりとか、足で回って挨拶して、まあ、ちょっとこう、ヘラヘラ。
うん。ヘラヘラってことはないでしょ
う。いや、もうヘラヘラする。はい、もう、笑顔を、やっぱ、こう、振りまいて、ね。はい。まあ、それが、最終的に疲れになっちゃうんですけど。
いや、そうでしょう、
ね。
そう。
で、レースの、まあ、5分前ぐらいに、そのレースディレクターカーが先行で動き出すので、はいはい、まあ、そこに乗ると、うん。で、ハードなコースは酔っちゃうんで、自分で運転してます。はい、東京ステージかミノステージはドライバーさんにお願いしてるっていうことですね。はいはい、で、レースが終わると、まあ、コミッセルミーティングとか、あとは、やっぱりその、いろんなものを兼務してるので、まあ、会場内、うろうろして、うんうんうん、で、レースが終わって、で、そのまま、MC さんなどの業務が終わって、まあ、大会のスタッフも終わった時に、運転して次のステージに移動する。で、次のステージ移動したら、すぐにそのまんま、次のステージのコースを見ます。
ああ、
設営状況を確認して。
はいはい、そうか。
はい。で、確認をして、MC さんのホテル、まあ、大体一緒なんですけども、うんうん、戻って、で、そこから、ホームページ、はい、SNS のフルチェックと、はい、整え作業。
はい。はい。
です。
はい、
例えば、ダイジェスト上げてくださってるんで、はい、まあ、それの、うん、YouTube って、こう、並びとか、いろいろあるんですよ。
なるほど。あ、はいはい。
あと、コメントは一応オンになってるんで、僕がオフにしてるんです。僕、オフ派なんで。
それ YouTube のコメントってことですか？
YouTube のコメント。
ああ、レース。
もう荒れるの嫌いなんですよ。
はいはいはいはい。
だから、ライブも、もう、オフってるんです。
はいはいはいはい。
いや、オン派の人もいるのは分かるんですよ。オンにした方が数字伸びるってのあるんですけど、まあ、ごく一部ちょっと荒らす人がいるので。
あれ、実況とか解説やってると、もろ食らいますよね。
いやですよね。特に YouTube はね、はい、ここ流れてますからね。ニコ動みたいじゃないからいいですけどね。はいはい、
まだね。
そう。はい、そうまた、例えばそういう細かいのとか、はいはい、あと、ま、レポートなどはね、皆さんの方で作ってくれて、上がるんですけど、例えばレポートに YouTube 貼り付けたりとか、
う
んまあなんかそういう全般やって で、その作業の合間にさっきのウォーキングと夕食と洗濯と、買い、翌朝の翌朝のご飯の買い出しとかですね、あと筋トレしてお
まあでも
一日が終わりますね。
寝るようにしてるっていう話でしたけど、体調管理すごい選手バレに大事ですよね。ステージレース。
そうですね。でも本当昔は大体大丈夫でしたけどね、はいはいはい。最近は体調管理ちゃんとしないと、やっぱ風邪とか引けないですからね。
バッドデーとか言えない立場でもあります
よね。あ、そうですね。バッドデーは言えないですね。
リタイアできないですもんね。
ね。
じゃあ帰るっていうことで荷物まとめてってわけにいかないですからね。
去年一日ちょっとね、下痢嘔吐の日があったんですよ。で、それ隠してなきゃいけないじゃないですか。
はい。
で、まあ、そのコロナとかじゃないんですけど、まだ去年少し、まだ世の中は少しコロナに敏感だったんで、はいはい、体調不良はやっぱこう、
ちょっとピリッとしますよね。
一応検査したんですよ。
はい。
で、まあ陰性だったんですけど、うん、あんまりこう、ね、
痛くない
ですね。嫌な感じが出せないとか、はいはい、そういうのはありましたけど、
ね。ああ。はい。まあそういったね、ところで、なんかまだまだ全然お話は伺えちゃいますが、時間もかなりいいところに来ちゃいましたので、
はい。ねえ、もうあっという間に。
はい。
すいません、なんか。
こちらこそありがとうございます。
あっちゃこっちゃ行っちゃう。
いや、
でもせっかく皆さんいらしてるんで。
あ、そうですね。ちょっと、なんか聞いてみたいこととか、何でもいいので、せっかくの機会ですので、はい。もしあれば、2、3、 ピックアップできればと思います。
これ編集するんですよね。いろいろ、うちのは、いや、うちでは出さないんでしたっけ。
はい。
編集しますよね。
します、はい。
いくつかしてくださいね。はい。なんか、多分あった気がする。
際どいのは、はい。なので、逆に言うと、際どい質問も OK ということになりますので、はい。この場限りで、はい。どうぞ。
うん、うん、うん。レース実況ってすごい長い時間取られちゃうんですけど、その話で大丈夫ですかね。
もちろん大丈夫です。どうぞ。
はい、昨今ではタイパタイパとか言ったりして、まあ、短い時間で充実させるものがある中で、ミラノ3連覇見たりとかクラシックレース見たりするとすごい長いんですけども、どうしてもその、本場のところとか見ても、なんかの暇な時間はスリーピングタイムとか言われちゃったりして、いや、暇な時間、レーススタートしてから終わりまで、暇な、まあ暇、見てる分には暇なんですけども、暇な、ただ移動してるように見えるだけの、時間帯でもいろんな動きがあると思うんですよね。で、そこから来る位置取りだったりとか、たまたまいたとか、たまたま、落車したとか自分はないと思ってるんで、その辺の、その解説の、レース中の充実具合って、どのくらい上げられるのかなと思ったりするんですけど。
いい質問ですね、これ。いや、まあ、今、解説への質問だったので、栗山さんにお答えいただきたいと思いつつ、要は、雑談ばっかしてんじゃないよっていう話でもない。はい、はい、はい、はい。はいはい、そうですね。見るべきものがあるんじゃないかっていうことですね。退屈な時間に見るべき動きあるんじゃないかと。
そうですね。それはもうおっしゃる通りで、そこは、まあ、多分両方できるんですよね。映像に注力して、まあ、多分、例えば、視聴者の方も求めているものが、多分、全然違う。本当に、いや、レースそんな詳しく聞きたくなくて、思い出話とか雑談を聞きたくて見てる方もいて、一方で、やっぱりあくまでも映像をフォローするもの、そこのバランスだったりとか、あとはさっきの役割分担の話じゃないですけど、まあなんかそういうのが得意な解説者の方の日があったりとか、まあ雑談を、雑談プロとして、話してる方がいらっしゃるかどうかわかりませんけども、なんか多分答えはないんだろうなと思うんですね。で、おっしゃるように、その位置取りがあって、まあそれがその答え合わせというか、何かアクシデントになった。僕もすごく意識しているのは、まあ、レースの映像から目を離さずに何かあったら、まあ話の途中でもぶった切っていくようにはしてるんですね。ただその、サッシャーはもう、ブンブンぶった切ってくるんですよ。まあ、お城とかでも。だそれで、多分、いやいや、もうお城はいいからさ、とか、まあ映像見りゃわかるからさ、解説者が気持ちを語ってんだから、それ聞きたいよって人ももしかしたらいるかもしれないんですよね。だからね、これはね、もうね、20年やってて、やっぱ答えがないなっていうのは、思って1週か2週して、もう好きなように喋ろうと。だから、そうですね。これ難しいですよね。
難しいですよね。いや、本当に難しい。
だって、結構、J スポーツ来たら、ね、年上の人多いじゃないですか。
はい。
そうですね、高齢化進んでるんで。切れなくないですか、途中で。
いやー、それすごい ありますよ。
僕も、その、大御所の、自分ナビゲーター側で大御所の方とやるとき、切れないですもんね。まあ、話続いてるときとかね。いや、落車してるしって思いながら。いや、一応こういう顔指して、指出して。で、僕もまあ、切りに行こうとは思うんですけど、なんかそこのバランスは、
そうですね。
難しいですね。
本当に難しいなって思います。
あと、ね、ダブル解説の時とかね。
ああ、そうですね。例に言う、居酒屋タイムというのは、
居酒屋タイムですけど。
いや、なんか、あれに入ると、はい、自分のこのトーク力のなさを突きつけられて、非常に大変だなと思いました。
そんな風に思ってたの？
思いました。あの時間帯、結構大変やなと思いました。
そう、なので、まぁ、ちょっとそこ、お答えになったかわかんないですけど。はい、
そうですね。
うん、まぁ、でも、そうですね。結構、英語とか現地実況も耳で聞きながらやってるので、まぁ、どういう感じでやってるのかなとかは、思いつつ、ねぇ、でも、日本、 遅い時間なんでね、うん、やっぱ動きだけフォローしてると、逆に視聴者の皆さんが大落車を起こすんじゃないかなと。
はい、はい、はい、はい。
そこは難しいなと思いながら。すいません。大丈夫ですか？なんか他に言いたいこと。
なんか個人的には、その放送中じゃなくていいんですけど、レース終わった後の、なんか分析的な番組があるといいなと思ったんですよね。
あ、そうですね。
その戦略とかを答え合わせするじゃないですけど、ね、なんかああいうのって英語圏では結構あるんですけど、うん、日本だとなかなかないですけど。
まあ他のスポーツだったらね、はい、プロ野球とかもすごいやってるので、まあそこはね、スポーツの成熟度の違いにもなっちゃうのかなと。
なんかそういうのあると、まあね、一週間に一回でもそういうのあると、じゃあ今度何もないステージの時にも見方がちょっと増えるかなっていうのは、もしかしたら面白いかもなっていうね、ありますけどね。
それやるには、全レース、全部見なきゃいけないからね。
まあ、文脈を全部理解してないと、ね、解説できないですからね。そこはもちろん大変ではあると思うんですが。
グランツールで解説一回だった時の、時給の低さ
すごい、
3週間だって。
しかも3週目に1回とかもしあったとしたらかなり辛いですよね。もう前に週間ずっと見てて。
まあなくてもまあ見ますけど、でもやっぱね、英語サイト全部見たりとか、はいはいね、結構勉強はね、は
い。グランツールはなんかまとめて入ってるとありがたいですね。確かに。
まあでも本当に視聴者の皆さん大変ですよね。全部見るのは、ね。はい、あ、無理まあまあ、率直なご意見だと思います。すいません。そんな感じで。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう、今、お手で挙げられたので、ちょっとじゃあマイクだけすいません。で、まあ時間も時間なので、これで最後の質問とさせていただきたいと思います。
こう、まあ、自治体がその誘致があるとか、まあ、お金のこととか、一回置いといて、こう、二人が、この地域で、まあ、レースをこう見てみたいとか、こう、開催してみたいとか、こうなんか、外から見たときに、ポテンシャルがありそうだなって思ってる、まあ日本の場所とか、都市とか、そういうところって、とかありますかね。
ああ、はい、日本のレース、面白いですね、これ。夢の、自分の理想のザ・ウ・ジャパン、1ステージ。なるほど。でも、それこそ、あれですよね、ツール・ド・フランスだって、海外でグランデ・パールするわけですし、飛行機で選手移動することもあるから、別に日本、今現行の TOJ でも、一回飛び地的にフライト、スケジュール組むことだって不可能ではない。
そうですね。
ということにも。
でもいいですか、僕。
はい。
僕はね、結構、ま、千葉が、監督時代も合宿やって、まあ、温暖な南の方行くと、結構、海もあって、高い山がないんですけどね。ただ、まあ、里山というか、なんかこう、千葉はポテンシャルあるな、
千葉
ってすごい思いましたね。
それは結構アップダウンも実はあるじゃないですか。
ありますね、
はい。だからなんかちょっとクラシックレースっぽいような。
あ、そうそうそう。なんかヘントウェベレムぐらいだったね。
はいはいはい。ヘントウェベレムくらい。
ぐらいだったら。
はい、はい。
ちょっと ロンド級のやつはあれですけど。
そうですね、はいはいはい。ああ、なるほどね。
なんかそう、ね、千葉にはドイツもあるし、
ドイツ村ですか、
夢の国もあるし、はい、夢の国はちょっとまあね、はい、もう東京寄りですけどね、
ま、ファンタジーなんで、はい、
あとね、動物がいるとこもあるしね、はい、マザー牧場もあるし、
マザー牧場、はい、
ね、
はい、
ちょっと千葉は個人的には、まあ、昔国体はあったんですけどね、まあなんか国際レースあったらいいなと前々から思ってました、はい、
なるほど。そうですね。なんか、そうですね。面白い質問だなと思いつつ、どこでって難しいですけど。
地元どうなんですか？
僕は地元は埼玉の飯能なんですよね、はい。だから山はすごいあって、でもなんか、それこそあの辺りのグリーンラインとかで、国体が昔あったんですかね。なんか結構きついコースだったみたいなこと言ったんですけど、エバイしないんですよ、あんまり。
あ、そうなんですか？
抜けが良くないんで、グリーンラインとか、奥武蔵の山って。どうせだったらやっぱ空撮とかでも映えるような。うん、ロケーションがいいなとか思いますけど、でも、やっぱりそういう意味では、乗鞍とかの、まあ、もう本当に昼からもレースになっちゃいますけど、うん、富士山と乗鞍で、ああいうロケーションとかであっても面白いかなっていうのと、あと、富士山も例えばスバルラインなんかは、まあ、今週末ね、富士昼もありますけど、結構やっぱプロが走ってタイム残してくれることで、それが結構財産になるかなと思うんですよね、日本のアマチュアサイクリストの。そういう意味では乗鞍とか走ってもらうと面白いんじゃないかなと。
いや、まあそうですよね、はい、ポカチャル登ったらね。ね、
はい。
何分なんですかね、
はい、だから多分今、オリンピックで使った三国峠とかは、もうまさにそういう状況に、
そっかそっか、
はい、なってると思うんですけど、あれがすごく実は財産、その土地の、ね、観光名所になるんじゃないかな、みたいなの思いますけどね。
そんな感じで。
はい。
はい、ありがとうございます。千葉は挑戦したいな。
千葉ステージいいですね、でもね。ね、はい。ああ。それで最後東京戻ってくるっていうのもね、ありですね。なるほど。
うん。なんか、千葉スタート。
うん。
グランデパール。東京ゴール。
千葉スタート、東京ゴール。はい。
西がなくなっちゃいましたけどね。
そうですね。
移動が楽だな、単純には思って。
はい。出番の3日間みたいな感じで。
そうそう、
はい。3日間で名前ついても、増やせますから。
そうですね。
はい。前例ありますんで。
出番で3日間だけども、はい、6日間で、ね、やってますから。
はい。ありますね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、はい。ちょっとね、時間も過ぎてしまったんですけれども、
はい、
まあ、正直ちょっと火曜日の昼下がりという時間帯で、これだけの人に集まっていただけると
。ね、本当にありがとうございます。
は
い、
栗村さんのお力ゆえという形もあるんですけれども、はい、今回はちょっと特別会という形でアランベールポッドキャスト、まあ、今日はあんまり本の話しなかったんですけれども、この後ちょっと僭越ながらサイン会等もさせていただきますので、はい、
上で、
はい、上でやりますのでね、はい、はい、お越しいただければと思います。特別会でした。旅としてのステージレスというテーマでお話しいただきました。自転車、文化センター、センター長の。
センター長。
はい。栗村治さん、そしてツアーオブジャパンの、組織委員長。
組織委員長です。
栗村治さんに、お越しいただいたわけじゃないんですけれども。
いや、来ました。4階から。
はい、4階から。はい、降りてきていただきました。栗村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。皆さんもありがとうございました。